皆さんこんにちは、ヒューガーアンズです。プロフィールをまず紹介させていただきますね。ヒューガーアンズの出身地は神奈川県です。で、趣味なんですけど、私めっちゃね、周りの人から多趣味だねってめっちゃ褒められることが多い。褒められるっていうか、褒められてるわけじゃないかもしれないんですけど、多趣味だねって言われることが多いんですよ。まあ、で、だからね、どれを言おうかなってめっちゃ迷うな。最近は、なんかね、アクセサリー作りをするのにハマってます。なんかね、もともとそんなに器用じゃないんだけど、でもなんか周りで結構そういうハンドメイド的なことをしてる人がすごく多いので、なんかちょいちょい教えてもらったりして、それでね、うまいこと言った時の達成感とかやばいんですよ。昔はなんかね、ほんと学校の家庭科とかでほんとめっちゃ悪い成績取って、なんかナップサックとか作るじゃないですか。でナップサックとかうまく作れなかったってか、なんかもうそもそもちゃんと自分で学生時代とかになんかそういうのを完成させられたことがないんですけど、でもなんか今はちょいちょい目覚めちゃってます、楽しさに。まあね、あれじゃないですか、学校とかではね強制されてなんか作らされるけども、大人になってからっていうのは自分で好きなようにね、自分の好きな材料で自分の好きなテーマの何かを作るじゃないですか。だからね、続いてんのかなと思いますけどね、ではね、そうだな、今回の、じゃもう早速ですね、今回の題材というかタイトルを紹介しますね。企画名ですよ。今回はですね、なんと竹取物語を朗読しながら全力を何ということです私ね、そう、これは多分まだ言ったことないんですけど、古典文学が大好きなんですよ。で、なんか、めっちゃね、ロマン感じるじゃないですか。特に竹取物語って日本最古の物語ですよ。でしたよね。適当なこと言ってたらごめんなさい。ま、でも日本最古なんですよ。はい。それってすごいことじゃないですか。なんかそのね、この時代、令和の時代に今で残っいやね、このね、書き継がれの、読み継がれ残ってきたというね。で、しかも日本最古ってことだからね、本当あれですよ、皆さん、めっちゃ有名なさ、織田信長とか藤原の道長とかさ、なんかいろいろいるじゃないですか。なんかね、そういう方たちよりもはるかにね、昔なんですよ清少納言とかね、そうですよ、紫式部とか、そんなね、方たちよりももっと前とか、なんならね、確かね、竹取、めっちゃなんかオタクみたいになってごめんなさい、なんか竹取物語のことをね、紫式部っているじゃないですか。で、紫式部ってあれですよ、源氏物語書いためっちゃすごい女性なんですけど、まあ、とにかくそのすごい女性がですね、竹取物語のことをね、日本文学のね、日本文学の初めてのね、なんか初めての日本文学作品だと言ったわけですよ熱く語ってますけどね、謎に。はい、そんな素晴らしい竹取物語ですけれどもねそんな素晴らしく私もロマンを感じて、ロマンを感じるあまりね、竹取物語私ね、3冊ぐらい所持してるんです書斎にね。はい、なんだろう、やっぱり現代語訳的な、なんかその子供にも分かりやすいバージョンみたいなやつと、なんでかっていうと、こういうのは周りの人たちで周りの友達とかに布教して、こうほらほら面白いだろうみたいな感じの貸す時用のやつとかと、あとなんかその挿絵入りのやつとかと、まあ、あと普通にお堅いやつ、なんか普通のもうシンプルな活字のやつ とね、なんか3パターン持ってるんですけど、まあそんな感じでめっちゃ好きなんですけどめっちゃ好きって意味わかんないんですけど、まあとにかくなんかね、私はよくね、これも趣味の一つだけど、なんかこう空を見上げるんですよ。そしたら月が出たりしてるじゃないですか。で、特に満月の夜とかね、そう、今はね、やっぱりこうあれですな、インフラも整ってですね、キラキラしてますよ、街が。なのであんまりこう月が綺麗に、めっちゃ綺麗に見えることって珍しいと思うんですけれども、やっぱりこういうね、竹取物語とかが書かれたような時代はですね、やっぱりもう電気とかないですからね。そうだから本当もう幻想的なめっちゃ美しい月を見ながら、あの作者不詳でしたけど、確かなんかそのね、ある方がね、はあ、美しい月やなと思ってこう、あの伝説を思いついたんですあのロマンのかけらもないこと言ってごめんなさい、まあ、とにかくそうなんですよ、きっとね、あの月にはきっとお姫様が住んでいてとかね。いやでももっとロマンを感じる説で考えることもありますよ。例えば本当に竹取物語のあのね、竹が光っとったみたいな感じで始まるじゃないですか。あれ通りに、あ、確かにじいさんがなんか竹取りに行ったらほんまにお姫さんがおったんかもなみたいな感じで解釈する時もありますけどね。うん、まあまあまあ、どっちにしろロマンじゃないですか。そんな、はい、ごめんなさい、めちゃめちゃ熱く語ったんですけど、そんなめっちゃ熱く語った、竹取り物語ですが、そんな竹取り物語をですね、あのなんとね、朗読しながらね、エッチなことをしちゃうっていうね、やばいことをしてしまいます。そのなんだろう、冒涜じゃないの冒涜って言っちゃダメだけどそんな感じですよねでもね、まあ、女にもともとめっちゃ好きなんですよ。なんかそのほんと毎日のようにするぐらい好きなので、あの初めての試みですけどね、なんかそもそも竹取物語とか以前に何か物語を朗読しながらエッチなことをしたことがないんですよ。ないんですよ。てか普通ないよね。なかなかそんな経験がある人の方が珍しいと思うし、個人的にやるっていう人もなかなかいないかも。あ、でもね、まあ、私観音小説とかよく書くんですけど、その観音小説書いたやつを読みながら、あの女にそういうことはあります。読みながらって言っても朗読はしませんよ。あのこの書いた文字を読んでなんか濡れてきて女にするみたいなね、あのなかなかやべえやつだなと思われるかもしれないですけど、あの、まあ、自分で書いたやつですよね。自分で書いたプロットを自分で頭の中でね、あの脳内で読んで黙って読んで、で勝手に興奮してオナニーをするみたいなことはよくありますけど、さすがに口に出して声に出して朗読しながらあのオナニーするっちゅうっていうするっちゅうことは初めてなんですよねだからちょっと怖いな。でも今日はどういうエッチをしようかなって思うと、なんだろうな、いろんな電動系のおもちゃを少し用意していますので、まあ、普段からオナニーをよくするのでね、だからちょっとその、電動系を使いながら、目標はなるべく極めて冷静に竹取物語を、読むおそらく無理ですが、まあ、なるべく冷静に頑張って普通に朗読して、まあ頑張ろう、できるだけ限り頑張ります。できる限り朗読続けますよ、私は私はね、だって好きだから、この竹取物語がなぜならでも本当なんですよ、本当だからね、信じてください、変なうんちくもいっぱい喋っちゃいましたけど、まあまあそんな感じで、初の試み、奔放初の心奔放 私初めて初の試みをですね、ぜひね、生温かい目でね見守っていただければと思います。はい、あ、でもこれを聞いた後はちゃんと本家の竹取物語をね、味わってくださいね。無理かもな、これが初めての竹取物語になる人いたらどうしよう。そんなことはないですよね、皆さん知ってますよね。はい、なんか竹南一筋ありけるってやつですね。はい。